QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、元車屋勤務、52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
インドでは長年医師が書く処方箋の字が汚くて読めないということが、という問題がありましたが、人によるんじゃないのこれ。みんなそうなのかね。今年8月、インドの北西部の州にある高等裁判所で改善を命じる判決が出ました。この判決は、とある刑事事件の審理中、医療報告書が証拠として提出されたものの、書かれた文字があまりにも汚く、一文字も判読できなかったため、裁判所の判事が、医師の悪筆は、処方箋の誤読による医療ミスが起こる可能性もあり、市民の生命に関して基本的人権の侵害につながると判断、審理中の事件とは別に是正措置を命じるに至りました。で、改善命令の主な内容は、まずその1、すべての医師に対し、判読可能な活字体大文字、で、処方箋を記載するよう指示をしたと。2つ目、政府に対し、医科大学のカリキュラムに筆記指導を組み込むよう指示しました。3、同じく政府に対し、2年以内にデジタル処方箋を導入するよう指示したということになります。実は10年ほど前、インドの医師会は、医師に対し、処方箋は活字体で判読できる字で書くようにと指示していましたが、ほとんど改善には至りませんでした。今回は裁判所が法的義務として医師及び政府に対して命じているわけですので、処方箋の字がせめて読めるレベルになるようになってほしいですね、ということでいただきました。すごいですね。たまたまその裁判で関係するその証拠となる処方箋、まあカルテと言っていいでしょうか。これを書いた医師に問題があるということで、その医師に対して改善せよというのが出るって言うんだったらまだわかるんですけど、その、インドのその医師会全体、医師、だからみんな下手ってことでしょうね、字がね。で、でまあ、パソコンで書けっていうのはまあさ、わからんじゃないですけど、まあパソコンじゃなかったってことですかね。まあ、これ、清原さん、どう、これを、お感じになりますか？
なんか、日本語の字って、なんか、綺麗とか汚いとかわかるじゃないですか。
はい。
インドの字ってどんな感じなんですかね？その、読めないとか、そういう、なんか。だからこれ、そんなに達筆とかって言わないじゃないですか、インド。
筆記体とかで書いたときに、本当に速記みたいな字になっちゃってんじゃないかな。だから、本人は分かってんだけど、他人が見たらどうにでも読めちゃうみたいな、なんかそんなんじゃないかなって気がするんですよね。
うん、
で、で、まあ、これ処方箋だからな。だからカルテと違うのかな。ちょっとわかんない。
またその、あれがあるんですかね。その専門語みたいな、専門字みたいな。
いやー、わかんないけど、少なくともほら、日本の場合カルテは、例えば英語で書く人、ドイツ語で書く人、日本語で書く人いるじゃないですか。で、はい、その出身大学の系統によっても違ったりとかいろいろあるようで、まあ、東大での人はドイツ語で書いたり、東大でってか、東大系の医局って感じですかね。そういったところの人はドイツ語が多かったり、慶応大学流のやつで言ったら英語だったりとか、なんか、あるじゃないですか。例えば、日本語だったらガンって書かなきゃいけないのを、英語だったらキャンサーって書いて、それでドイツ語だったらクレブスって書くみたいな、なんかそういうような、ものなんでしょうけど、まあ、日本だったら大体読める字で書いてんじゃねえかな。でも、なんでしょうね。やっぱり字が下手な人は増えてますわな。やっぱりなんだかんだで字を書かなくなってきたっていうか、そのパソコン使ってその文章を打ち出したりとかっていう機会が増えてしまい、なかなかその長文を その原稿用紙やらはがきやら便箋やらっていうところに手書きで書く機械っていうのは、まあもちろんその業種だとかいろいろ違いはあるにせよ、やっぱり減ってきてるような気がするんですけどね。木田さんどれぐらい、まあ一日というかその一週間でもいいんですけど、文字を書きます？
一応仕事上はほぼほぼパソコンで、ちょっとパソコンで、メモ書きぐらいだったら手書きでちょろっと書きますけど。
なもんでしょ？
そんな、うん、
だってもうほら、郵便出す時も宛名とかももうなんかパソコンで打っちゃう人も多いしね、特に会社なんかもシステムがそうなってたら、そっからそのままプリンターで出てきたりするじゃないですか。だから、あんまり書かないよね。で、記者会見なんか見てても、新聞記者なんかもみんなもうパソコン持ってきててパソコンに打ってるもんね。うん、だから昔みたいにこうメモ用紙で書いていくイロハのイとかっていうような、そういったのはもうほとんどないですよね。で、いまだに速記でやってる国会はすごいなと思いますよね。速記者が何人もいて速記録をつけてますからね。速記の技術を持ってる方が生きていける場所ですけども。まあ、あれもいずれは違うことになっていくのだろうなとは思いますけれど。だから私も、いざ文字を書くっていう点で言うと、ほぼほぼ一週間に10分書くだろうかっていう、もう一週間のうち5分も書いてない気がしますけどね。その、手書きのものは。で、ほとんどパソコンだな。で、私スマホはちっちゃすぎてちょっと見えないんで、スマホで文章を打つのってすごい嫌なんでほとんどやらないんですけど、基本、例えば何らかの記事であるとか、そういったものを書くときはもうパソコンなんですけど、まあ、いわゆる原稿用紙に向かって、万年筆とかいろんなもの使って手書きで書いていくっていう、もう習慣がないです。ええ。もう30年以上そういうもうパソコンでものを書くっていうことに慣れてしまったんで、今いきなりね、なんかモンブランの万年筆とかもらって、原稿用紙にじゃあこれに書きなさいとか言われても、まあ困るわな。なんか、で、字がわかんないのよ。いざ書こうとするとで、ね、大して難しい漢字じゃないのにね、あれなんだったっけとかつってね、出てこないんだよね。で、ちゃんともちろんね、読むのは読めるんだよね。だから、パソコンでその字をどんな難しい字でも読めるんだけど、書くときにその字を書かないから、手が覚えてないみたいなところで、その脳みそと手が連結できてないということで、結局書けねえや、つって、で、辞書見たり、あるいはパソコン開いて、パソコンに打ってみて、それをちょっと大きく見せて、あ、なるほど、こういう字だったね、とか、つって書くっていうことの方が多いような気がしますね。なので、まあ、今後、ね、こういうことは増えるんでしょうけどね。でも今、手書きだからこそっていうのは何かあるかいな。例えば、和食屋さんのメニューとか居酒屋とかも含めて、なんかやっぱ筆とかで書いてあると、下手でもいいから書いてる方が味があったりするじゃん。
うん、
で、日替わり定食、今日はお刺身と小鉢ととか書いてあったりするのは、なんか、ワープロで打ち出してあるのでも分かるからいいんだけど、ちょっと簡素というか、ちょっと寒々しさを感じたりするときあるんですよね。だから、やっぱ、手書きの味っていうのはやっぱあるなというふうに思いますけどね。まあ、ちゅうてな、下手だとな、これが、このね、うちのこの MLS から、まあ、徒歩15、6分のところに重曹という駅がございまして、重曹駅東口に、時々我々が行く、エスニックレストラン SSS という店があるんですけど、で、そこは、インドのお兄さんがやってる店で、で、もう私の顔もすっかり覚えていただいてますんで、私が行くと、いらっしゃいませ、いらっしゃいましたっていう、 なぜいらっしゃいませといらっしゃいましたという過去形が同時に発するのかがよくわかんないんですよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいました、どうぞとかって言われて、それで、行くたんびにガラガラなんですけど、それで、よく潰れねえな、この店はっていつも思うんだけど、ほんとガラガラなんだよね。で、そういうのは QR コードからメニューお願いしますとかって言われて、ああ、わかってますよ、つって。で、なのにもう俺が飲み放題で頼むって分かってるもん。だから、飲み放題一杯目何持ってきましょうかとか言うから、あ、生一つ、あ、わかりましたとかっつって、この間いきなり生二杯持ってきましたからね。いや、俺、生一杯だけ、いや、どうせ飲むでしょうみたいな。もう、一度に持ってきたっていう合理的なな、この店とかも。そこの店内の、壁にメニューが貼ってあるんですよ。いろんな、その、メニューが。揚げ出し豆腐とか、インド料理屋なのに揚げ出し豆腐とか普通にあるんですけどね。で、それをね、ちゃんとね、日本語で書いてるんですよ。筆ペンを使って。その、インド人だかパキスタン人だかバングラディシュ人だかわかんないけど、あっちの人たちなんですけど、が、気持ちはわかるけど間違ってるってやつがあるんですけど、間違ってるけど通じるよっていう、その、わかるな、この気持ちっていうのが、こう一緒に努力して書いてあるんですよ。もうそれがね、味があってね。で、僕はだからその SSS は、この近畿地方に結構何件かあるんですよね。なんだ、支店が。で、まあ、その重曹東のやつしか行ったことないですけど、まあ、応援をしている店なんですけどね。安いんですけどね。ということで、まあ、文字のね、綺麗汚いってなりますけど、綺麗さんはもうあれですよね。もうね、日編の巫女ちゃんで修行したと言われてますよね。
いや、修行はしてないですけど。
日編の巫女ちゃんでやらなかったですか？
やってないです。
ああ。今あるんですかね、日編の巫女ちゃんって。
いやー、どうですかね。
案があるぜ。多分あるぜ、あれは。あると思うよ、俺。で、まあね、達筆の人の方がやっぱ羨ましいですけどね、本当に。ということで、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせ、などのコーナーです。一旦 CM です。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港ホテ
ル。ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。